権威、反逆、代理権威についての立証。神の正しい代理。ローマ数字1。神は最高の権威です。彼はすべての権威を持っています。ローマ9章21。それとも陶器師は土くれに対して同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか？ A。神の権威は神ご自身を代表します。神の力は神の働きを代表するだけです。B。神の権威は実は神ご自身です。権威は神ご自身の存在から出てきます。啓示録22章1節。また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。C、すべての権威は霊的なものであれ、地位上のものであれ、行政上のものであれ、神から出てきます。D、私たちは神の権威に触れるとき、神ご自身に触れます。1、神の権威に出会うことは、神に出会うことと同じです。2、神の権威に対して罪を得ることは、神ご自身に対して罪を得ることと同じです。E、私たちと神との関係において、権威に触れること以上に重要なことはありません。F、権威を認識することは、内側の啓示であって、外側の教えではありません。G、神だけが人に対する直接的な権威です。他のすべての権威は間接的な権威、すなわち神によって立てられた代理権威です。1. 私たちは神の権威に出会うときは初めて神が立てられた代理権威に服従することができます。第一ペテロ5章5節、同じように若者たちを年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。2. 神は私たちが神に服従することを求めているだけでなく、私たちがすべての代理権威に服従することも求めています。ヘブル13章17節、あなた方を導く人たちに従い、彼らに服従しなさい。なぜなら彼らは弁明する者としてあなた方の魂を見守っているからです。それは彼らがこれをうめきを持って行うだけでなく、喜びを持って行うためです。そうでないとこれはあなた方にとって益にはならないでしょう。神の間接的な権威に服従しない者たちは、神の直接的な権威に服従することはできません。神は私たちが間接的な権威に、すなわち代理権威に服従することを求めます。それは私たちが霊的な供給を受けるためです。H、私たちすべては権威に出会い、神によって制限され、彼の代理権威の導きを受けなければなりません。ローマ数字に、宇宙には二つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンとの間の唯一の争いは、権威と反逆に関係があります。A、反逆は神の権威を否定することであり、また神の支配を拒絶することです。1、サタンはもともとは神によって創造された天使長でした。しかし彼の高ぶりのゆえに、彼は自分自身を高く上げ、神の主権を犯し、神に反逆し、神の内敵となり、自分自身の王国を設立しました。2. 人は罪を犯したとき、神に反逆して神の権威を否定し、神の支配を拒絶しました。バベルで人は集団で神に反逆し、地上から神の権威を廃棄しました。B. サタンは神の権威に反逆し、そして人は神に反逆することによって神の権威を犯しましたが、神はこの反逆を継続させません。神は地上にご自身の王国を設立します。C. 宇宙における争いの中心は誰が権威を持っているかということと関係があります。啓示録4章2節、見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられる。1、私たちはサタンと戦って、権威が神と共にあることを肯定しなければなりません。2、私たちは神の権威に服従し、神の権威を維持するよう決意する必要があります。マタイ11章25節、その時イエスは答えて言われた、父よ、天と地の主よ、あなたを褒めたたえます。 D、 反逆の罪は他のどんな罪よりも重大です。サムエル上15章23節、反逆は占いの罪に等しく、不従順は偶像礼拝とテラビムに等しいからである。
ローマ数字3、民数記12章と16章は神の代理権威に反逆することについて語っています。A、 ミリアムとアロンはモーセを非難したとき、神の代理権威を非難していました。1、神はモーセを立てて、地上における神の代理権威、神の代表権威とならせていました。モーセが代行した権威は神の権威でした。2、神の統治上の行政によれば、ミリアムとアロンはモーセに服従すべきでした。しかし彼らは反逆しました。3、アロンもミリアムも権威を認識していませんでした。反対に彼らは反逆の心を抱きました。4、反逆の言葉は上へと上っていき、神によって聞かれました。スモール A、 ミリアムとアロンがモーセに対して罪を得たとき、彼らはモーセの中の神に対して罪を得ました。ですから神は怒りました。 B、 一旦人が代理権威に触れると、その人はその代理権威の中の神に触れます。スモール C、 代理権威に対して罪を得ることは神に対して罪を得ることです。 5、 ミリアムが雷病になったことは神の統治上の対処でした。 B、16章に記録されている反逆は団体的な反逆でした。1、この章の反逆は神の民の間の広範囲にわたる普遍的な反逆でした。2、民数記16章3節、9節、10節が見せていることは、この反逆の根が野心であり、権力とさらに高い地位を求める争いであったことということです。スモール A、野心は神のご計画を密かに破壊し、神の民をダメにします。スモール B、 何世紀にもわたってクリスチャンの間の多くの問題は野心によって引き起こされてきました。マタイ20章25節から27節、異邦人の支配者たちは人々の上に君臨し、偉大な者たちは人々の上に権威を振るっている。しかし、あなた方の間でそうであってはいけない。誰でもあなた方の間で偉大でありたい者は、あなた方のしもべとなり、あなた方の間で第一になりたい者は、あなた方の奴隷となりなさい。3、モーセはへり下ってひれ伏しましたが、神が与えてくださった神の代理権威としての地位を放棄しませんでした。民数記16章5節、明日の朝、エホバは誰がご自分のものか、誰が聖なるものかを知らせ、神が選ぶものをご自身に近づけられる。スモール A、 モーセは反撃しませんでした。むしろ彼は反逆者たちと反逆を受けた人たちとを神にもたらしました。スモール B、 モーセは神の代理権威、あるいは委託された権威として、この案件を最高権威としての神にもたらし、神に語っていただき、暴露していただき、裁いていただきました。スモール C、 権力闘争において真実な状態を裁き暴露することができる唯一の方は神ご自身です。4、民がモーセとアロンに向かってつぶやいたことは、彼らの反逆的な性質が 征服されていなかったことを証明しています。ローマ数字4、民数記16章は、人が神の代理権威に反逆したことと、どのようにして人が神の代理権威に反対したかについて語っています。17章は、神が彼の立てた権威を立証したことについて語っています。 A、 神は代理権威が神の立てたことに従ったものであることを全ての人に対して立証しました。 B、 コラと彼の仲間の反逆は祭司職と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であって、アロンが神によって受け入れられたものであり、神が与えた祭司職の務めにおいて権威を持っていることを示していました。 C、 芽を出したアロンの杖が予表するのは、復活したキリスト、すなわち芽を出し開花し実を結ぶキリストであって、他の人たちに命を分け与えます。民数記17章8節、その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。1、キリストは宇宙で最も大いなる芽を出した杖であり、他の人たちに命を分け与えます。彼は常に命を流し出して他の人たちを生かします。2、今日キリストは依然として芽を出しており、私たちは彼が芽を出したことの実、アーモンドです。 D、 予表において杖は権威を象徴します。 1、 民数記17章において杖は十二部族の族長たちを表しました。アロンの杖はレビの部族を表しました。 2、 神の意図は死んだ杖が芽を出すことによって民のつぶやきを止めることでした。 3、 杖が芽を出したことを通して神はイスラエル人に対して語り、またアロンに対しても語りました。芽を出した杖が象徴するのは、私たちがキリストの復活を経験して神の与えてくださった務めにおいて、私たちが権威を持つということです。 1、 芽を出し開花し実を結ぶ杖が象徴するのは、キリストの復活の命とその権威です。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた、私は復活であり命である、私の中へと信じる者はたとえ死んでも生きる。 2、 復活が権威の根拠です。スモール A、 芽を出した杖は権威が復活を根拠としていることを示しています。スモール B、神が権威を立てることの根拠は復活です。スモール C、神が彼の立てた権威を立証することの根拠は復活です。ローマ数字5、神によって立てられて代理権威となった人は、神の正しい代理とならなければなりません。第二コリント5章20節、ですから私たちはキリストのために大使であり、いわば神が私たちを通してあなた方に懇請しておられるのです。私たちはキリストに代わってあなた方に懇請します。神に和解させられなさい。A、出エジプト記において、また民数記12章と16章において、モーセは正しく神を代行しました。B、私たちはモーセが神を代行することで犯した一回の失敗から、厳粛な学科を学ぶ必要があります。 1、 モーセは岩を二度打ち、民を逆らう者たちと呼んだことにおいて、イスラエルの民の前で神を聖としませんでした。スモール A、 神を聖とすることは彼を清い者とすること、すなわちすべての虚偽の神々から分離することです。神を聖としないことは彼を俗なものとすることです。スモール B、 モーセは民に対して怒り、間違って岩を二度打ったことにおいて神を聖としませんでした。スモール C、 神が怒っていないのにモーセは怒って 神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。彼は岩を二度打ったことにおいて、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。スモール D、モーセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。神は民を逆らうものであると罪定めしました。しかし彼が神の言葉に逆らったものでした。2、私たちが神の民に関して言い行うすべてのことにおいて、私たちの態度は神の聖なる性質に従っていなければなりませんし、私たちの行動は神の神聖なエコノミーに従っていなければなりません。C、パウロはキリストの大使であって神を代行しました。1、新契約の奉仕者は権威を授けられて天の権威を得た人であり、最高の権威を代行します。2、パウロが自分の使徒の権威を行使したのは、信者たちを支配するためではなく、彼らを建造するためでした。3、パウロは教えることによって霊的戦いに従事することによって、神の尺度の度量の範囲内で行動することによって、キリストのために信者たちを妬むことによって、彼の使徒職に備わっている権威を行使しました。第2コリント10章13節。しかし、私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って、遠くあなた方にまで到達することを誇ります。D、神を正しく代行する人は、権威に服従しなければならず、自分自身には権威がないことを認識しなければならず、復活の中にあって、キリストの復活の命の中で生きている人とならなければなりません。アーメン。